お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日はしとしとと春の雨が降る中で静まって与えられたチャペルで賛美を捧げ、また祈りを捧げ、聖書の言葉に目を留めて一日をスタートできる恵みを感謝します。柿崎さんのお母様が今熱を出して病院に行かれましたが、どうか良くなりますように、また体調を崩している一人一人を守ってくださるようにお願いします。昨日は青柳兄弟が今朝無事に戻り、また今日は千葉兄弟や八尾兄弟が戻り、また阿蘇姉妹やまた光兄弟が合流します。それぞれの来る道を守ってください。昨日入院しました綾子さんも、どうか風邪が良くなるようにお守りください。高校進学、高校の転入について思い巡らしている一人一人に一番良い選択をお示しください。今日も私たちは生かされて愛されて、このキャンプ場の方々にも本当によくしていただいて、背後にあります日本や世界の多くの兄弟姉妹たちに支えられておりますことを本当に感謝します。今日はドイツの先生ともお会いしますので、私たちの心からの感謝が伝わりますようにお願いします。これからのひとときをお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今朝の聖書は、今日も新約聖書、後ろの方、だいぶ慣れてきたと思いますが、新約聖書は後ろの方で1コリントと書いてある。コリントというギリシャの町に1回目と2回目手紙が書かれたんですが、大きなアラビア数字で1コリント、第1コリントの手紙の13章を探しましょう。第1コリント13章。これはページ数ですと337ページです。上の方にページ数が振ってありますけども、私のいただいた聖書ですと337ページ。今日は13章の13節、すごく有名な、そして、覚えている人もたくさんいる、またミッションスクールの見学の理念の土台になったりする言葉です。じゃあご一緒に今日の聖書の言葉として、13の13、わかりやすい13の13を読みましょう。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。皆さん、今日のお言葉は信仰、希望、愛、ね、見えるものがこんなに簡単になくなるのかということを私たちは今感じています。いつまでも残るものは、家がなくなっても、洋服がなくなっても、いろいろなくなっても、何が残るんですかというと、皆さん、まず第一にいつまでも残るものは、今日の箇所で何ですか？信仰。皆さん、信仰は目に見えないんです。私たちは長い間信仰してきた人も、今回の出来事と このキャンプ場の生活の中で信仰の養いを受けています。また最近信仰に興味があった人もここにぐっと引き寄せられています、ね、一番大事なものはもう家に帰れないでしょうって、もしかしたら貯金通帳も手が届かないでしょうって、まあ、いろんな故障を大事に蓄えてきたものも一瞬にしてこうやって引き剥がされるんですね。だから一番大事なものは神を信じることですよと、あんまり理屈がいらないんです。こういう中に置かれると、いや本当に信仰だなって。で皆さん、二つ目の残るものは何ですか？希望です。皆さん、私はこの間ちょっと京都に行きまして、本当になんか殺伐とした気持ちになるんですね。まあいろんな週刊誌の見出しが、電車に乗れば、まあ誰かを責めるだの、それからしょうもないやつだとか、なんだかそういう言葉を浴びるほど目から耳から入ると、なんだか傷ついた心がさらに傷つくようなね。で私たちは被災しているとあんまりそういう気持ちじゃないんですね。ここに入るとですね、お母さんの用水のような、神様の手のひらのような、大体ここに来た人が、まあ、よくいろいろ訪ねてきてくださるんです。で帰るときに何人かはこう言うんです。なんか被災している子供の表情に見えませんねって。まあ、確かに古い消防車もあるし、なんか面白そうな遊び場もあるし、で一人ぼっちの子供が、あの避難所でポツンと黙ってろとかね、うるさいなとかね、お父さんも我慢してるんだとかね、そうピリピリした、もう被災がそのまま直で行くような境遇ではありません。ここはなんだか被災してないんじゃないのって、普通の風景じゃないのって、被災してるのにこんな空間ありって、皆さん、これはこの中で私たちが希望を持ちやすい環境ですよ、ね、がっかりしないで目は天に上げて、神様が養ってくださるんだから希望捨ててどうするって、ね、いつも否定的なこと言っててどうすると、私たちの心の中から全ては火の柱、雲の柱となって先導されるんだから、私たちは神様前向きですから、誰かがインタビューに来たので、だって神様前向きだから聖書を見ると私たちもだんだん前向きにさせられるんですと、正直そう思うから言ったんです。アダムとエバが罪を犯してなんてことしたんだというよりも、どうやって救おうか、ね、私たちはすぐ原因探し、あれがダメだ、あの人が悪い、あの決断が失敗した。神様はそこを起点に、じゃあどうしたらいいか、ね、いつも次に進むんです。だから希望があります。私たちはここに来て信仰の養いを受けているということは、前向きにがっかりしないで、悲しみがあっても希望をたたえつつあるんですよ。で皆さん、3番目にいつまでも残るものは何ですか？はい。じゃあこの3つを並列したときに、まあ特別に一つだけというと、何が一番優れていますか？愛ですね。この愛はアガペーという言葉なんです。皆さん、アガペーって聖書の中では、人間同士に見られる愛はフィレオの愛、動詞形だとフィロスの愛、ね、これは親友同士もなかなか人間の友情って素敵ですが、表現しない可能性がないわけでもないし、絶対永遠とは言えないです、ね、それからエロスの愛って、これは日本語にもなりつつありますが、男女の肉欲の愛によく使われて、燃え上がるんだけど誰も止められないけど急に冷えたりして、愛した分だけ憎しみに変わったりして、下手をすると殺意になったりして、そういうね、肉欲の愛を表す言葉があります。ここでは神の愛を表すアガペーの愛、この説明はね、一言で言うと犠牲の愛なんです。自己犠牲の愛なんです。結論だけ言いましょう。私たちは多くの人の犠牲によって今生かされています。どれだけ私たちのために多くの人が、まあその人は犠牲だっては言わないかもしれませんが、客観的に言ったら犠牲ですよ。ね、私たちがこんだけ犠牲、労力、それから財、まあこのキャンプ場ならば、いろんな活動をやめてまで、全然教団も違うのに、私たちは何の権限があって、これは犠牲以外の言葉見つからないじゃないかって、米沢いた時も会津にいた時も、またここで若い夫婦が新しく生活始めるけど何もないということで、昨日は近くの教会の人が意識全部揃えますと言ってね、
私たちならやるかなって、冷蔵庫から布団から何から全部責任を負ってやりますからってね、どれだけの星の数のような犠牲に私たちは山のように囲まれてですよ、ね、ありえない星々のように文章に書いたんですが、このまま行ったらどんだけの犠牲を受けたかの整理もつかないまま、さらなる恵みの山に突っ込んでいきそうですよ。私たちはなんというね、犠牲の中、これをおぼろげに見ると、あ、キリストの犠牲なんだな、これがキリストの精神なんだなというのは前の節。じゃあ皆さん12節を読みましょう。はい。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。私たちは今道の途中です。途上です。まだぼんやりしてますが、だんだんはっきりしてきました。今回私たちは心の準備もないままに、ふるいにかけられるように家から引き出されて、そして投げ出されて、揺さぶられて、でだんだんだんだん見えてきました。鏡のように、で鏡がだんだんだんだんくっきり映るように、あ、キリストの愛なんだなって、キリストの十字架なんだなって、キリストの犠牲によって命が救われて、私たちは文字通りそれを映し出す多くの人々や、もう世界中の人々や、自分で生きてるんじゃない、自分の頑張りなんか大したことない、何のこともない、どれほどのことでもない、何という神様の恩寵と、もっとはっきり言えば犠牲の愛によって生かされているのかなと。じゃあ最後に愛について解説抜きでよくわかる7節からね、あ、ごめんなさい、解説抜きで4節から、それでは7節まで、愛とはこういうものですよと、ご一緒に4から7まで読みましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜びず、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。8節の1行目、愛決して耐えることがありません。この愛のリスト、特に2つだけ言いますと、4節の、皆さんは今回の出来事を通し、神様の大きな、また人々の大きな寛容に出会ったなと、本当に多くの人々の寛容で支えられたなと実感する人どれぐらいいますか。はい。本当にね、もう出て行ってくださいって言われてもおかしくないような大所帯でね、うちの教会に礼拝堂に雑魚寝していいですかって言われたら、ちょっとね、いや随分汚れるじゃないかなとかね、いやその観音じゃ全部やめるか、あのクラスこのクラスとかね、でみんな動員したね、じゃ食事運べって言うかって思ったら、これはなかなかできることではなかったなと思いますよ。親切ですと書いていますが、皆さん今回は数えきれないほどの親切に出会って囲まれましたって実感している人どれぐらいいますか。はい。私も一体どんだけの親切に、別に教会じゃなく地域の人々もね、預かったかなと思います。ですから私たちは今後ね、もう妬むことにしょうもないエネルギー使うのをやめると、ね、で私たちはもっと前向きにこの愛の方向に進んでいかなければいけないと思います。いずれにしても今日は3つの単語を覚えましょう。信仰の養いを受けているんです。私たちは後ろ向きはダメです。希望をここで抱くんです。だからこんな素敵な、これ本当に東京かって思うような、だけど結構隣は家があるんですけど、ここだけ別空間みたいなね、素晴らしい環境ですよ。これ独り占めですよ。信じられないですよ。ありえないですよ。全ての避難所を入れて、うちの家内は九州から、ここは最高だと言いました。客観的に。もう最高のところだと言いました。多分、私たちここにいるから、当たり前のように分かんないんだけど、きっとそうだと思います。 そして私たちは愛の方向に、神様の愛を身に受けて、多くの人々の犠牲という姿形となって、私たちは今、ね、私たちも愛の方に進みたいと思います。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。黙祷のうちに今日の御言葉と私たちが体験できしていることをそれぞれ重ね合わせましょう。私たちはここで信仰の養いを受けています。ここに来てはっきりと信仰を持つように導かれた人もいます。今度の次の日曜日には洗礼式もありますから、稲村姉妹祝福を祈りましょう。また洗礼を願っている方もおられます。それぞれ心で決めることですが、神様がしてくださった素晴らしい恵みの一つ一つ、神様に使わされた多くの助け人に出会って、私たちもみんな信仰の告白をしました。そして私もそれを姿形で表してイエス様としっかりと結ばれたいと心で願っておられる方は、そのことについて祈りを捧げてください。また仕事のことや、また子供の教育や、また家族の将来などを考えると、奈落の底に引きずり下ろされるような暗淡たる気持ちにもなりえますが、ここは神様がおられる特別の場所です。私たちは希望を告白するように導かれています。とにかく前向きに希望を告白しながら、それが現実になることを覚えて歩みましょう。そしてどれほど多くの人の愛、また犠牲、イエス・キリストの十字架の命を捨てる愛によって生かされていることでしょうか。神様感謝します、人々よ感謝しますと、そのような感謝の心で、命には命を、犠牲には犠牲を、私たちもイエス様を愛し人々に仕えるものとなりたいと思います。震災に遭う前と震災に遭ってからが同じ人生であってはなりません。私たちは変えられたものとして、神に仕え人に仕え、神を愛し人々を愛する、受けたのですから、受けたらそのようにしてお返しする、与えるものになる決心をいたしましょう。それでは大きめにピアノを弾いていただきますから、今日も感謝を忘れないで、一つ一つあれやこれや感謝を捧げましょう。それからお願いもしましょう。柿崎さんのお母さん、また彩子さんが入院しましたので治るように、また末永さんなど各地にいる具合の悪い人のために、また私たち一人一人が今日神様のしもべとして神に喜ばれる生き方ができるように、そして今日も放射能を止めるため一生懸命働いている人が守られて、放射能が収まって思いのほか早く故郷に帰って、教会の扉も開くように心を合わせて祈りましょう。その他何でも声に出して朝の祈りをご一緒に捧げましょう。天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛してくださって、素敵な一日をくださってありがとうございます。おいしい食べ物も、またこのような環境も、世話をしてくださる方々にも感謝いたします。地域の人々もよくしてくださるのでありがとうございます。神様が私たちに健康をくださって、必要な全てをくださるので本当にありがとうございます。何よりもあなたに愛されて、あなたが希望をくださるので生きることができます。 感謝します。それから天のお父様、柿崎さんのお母さんが良くなるように、また綾子さんの熱が下がって元気になるように、高校に進学しようとしている一人一人を神様が導いてくださるように、それから末永兄弟が、また山口姉妹が、溝口兄弟が、坂本兄弟が、そのご家族が守られるようにお願いします。そして放射能が一日も早くなくなるように、私たちの町が復活するように、教会の扉が開くように導いてください。洗礼を希望している稲村さん、その他の方々を豊かに導いてくださるように、私たちが信仰と希望と愛を称えながら神様の目にかなう一日を送れるように、今日戻ってくる方々をも守り祝福してください。よろしくお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私と同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、今日も感謝します。希望を持って喜んで互いに仕えながら歩んでいきます。助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。